父と子と聖霊の御名によってアーメン。私たちの父であられる神と、私やあなたの救い主なる神の子イエス、そしてあなたの慰め主であられる聖霊なる神、この父子聖霊なる神の皆が常しえまでも褒めたたえられていきますように。今日はここで一つの問いを今皆さんの心に問いかけていただきたい。それはあなたにとって最も大切な人は誰ですかという問いです。それに対してあなたはどう答えていかれるでしょうか。私たちは特に、今日もイエス様が御言葉の中で触れられておりますけれども、家族とのつながり、例えば親と子、夫と妻、兄弟や姉妹の絆というものがとても強く交わりが深いと思います。それでも神の子イエスは今日私たち一人一人に御言葉を通してこう招かれているのです。あなたが一番愛おしいと思うあの人、またあなた自身よりも私を選びなさい。何よりもまず私の声に従っていきなさいと。この招き、私たちにとっては厳しい、また嬉しくない、何かこう支配されてしまうのではないのか、危なっかしい、そういった気持ちになるかもしれませんが、しかしイエス様からの招きに従っていく、これが最も良き道であるということを、もう一度御言葉を通して私たちの心に深く留めてまいりましょう。お祈りをいたします。私たちの救い主、イエス・キリストの血なる神様、あなたの清き正しき皆を心から褒めたたえます。あなたが今日も イエス・キリストを通してあなたの御心を指し示してくださること、ありがとうございます。また共にいてくださるイエス様、あなたが御言葉と御霊を通して私たち一人一人に働きかけてくださいます。イエス様、あなたが語られるその言葉を悟ることができますように。なかなか受け入れがたいこと、嫌だなと思うような言葉かもしれません。しかし私たちの思いを超えて語られるイエス様、あなたの御言葉こそが最も良き道、正しき道であり、私たちを必ず天の御国へと導いてくださる確かなものであります。イエス様、どうかあなたの御言葉を聞き分け、それを喜び受け取り、それに応えていくことができますよう、あなたが憐れんでくださり、力と助けを与えてくださいますようにお願いいたします。 このような感謝を持って私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは御言葉のまとめのところに入っていきましょう。はじめにルカ14章25節の御言葉、聖書にはこう書かれていました。大勢の群衆が一緒についてきたが、イエスは振り向いて言われた。まあ、この時、キリストの御言葉に聞き、神の御業を見た多くの人たちが行く道を共にしたわけです。そして救い主イエスは彼らの思いを正そうと言葉をかけられた。矢印のところ。なぜならここでイエス・キリストはあえて厳しい言葉を持って、これからもご自身に従い続ける者、またそうでない人をより分けようとされていたのではないでしょうか。ルカ14章26節の御言葉、キリストは次のように語られました。もし誰かが私のもとに来るとしても、父母妻子供兄弟姉妹を、さらに自分の命であろうともこれを憎まないなら、このあと私の弟子にふさわしくない、私についていくにふさわしくないものであると厳しい言葉を語られています。この憎むという言葉ですけれども、もともとの言葉を見ていきますと次のようになります。それはイエス・キリストよりも他の何かをキリスト以上に愛さない、まずキリストを愛し従っていくということ。次の星印のところを見ていきましょう。たとえあなたが大切な家族、また自分自身に心を注ぎ、また愛を深く示したとしても、その人またあなたの命を死と滅びから救うことができるのは神の子イエス、ただお一人だけなのです。他の人がどう頑張ってもあなたを救うことはできず、またあなたがどう頑張っても他の人を救うことはできない。だからこそ米印のところ、私たちにつながっている特に家族一人一人がそれぞれキリストに結ばれていく、このことを願い求める祈りを、私たちはまた今日からさらに強く求めてまいりましょう。救い主イエスは今日の福音書の御言葉の中で、私たちのこう教えを述べてくださっています。あなたは他の誰よりも、またあなた自身よりも私を愛し、私の声に従っていきなさいと。まあ、これは聞こえの良い言葉ではないと思います。あまり聞きたくない言葉である。おそらく私たち一人一人にはイエス様よりも大切にし選びたいと願う人がいると思います。その人とは今日の御言葉の中でも触れられているように、目に見える家族、親、子、妻、夫、またはあなた自身、その人よりも目に見えないイエス様をどう選び愛していけばいいのでしょうか。できないことだし あまりそれを望まないかもしれません。この問いというのは、今の暮らしだけ見ればなかなか答えたくないもの、しかしこれを人の命の終わり、死を見据えて終わりの時から見ていくならば、答えが与えられると思います。まあ、悲しいことですけれども、人の命は必ず終わりが来ます。今あなたに他の誰よりも愛おしい、大切にしたいと思う人がいたとしても、あなたがその人の命を死から救うことは決してできません。あまりそういったことは考えたくないものですけれども、死の時から今を見据えて考えていくならば、なぜイエス様が他の誰よりも私に従い、私の恋に、私の救いに、許しにとどまりなさいと語ってくださっているのか、それはただ厳しい言葉だけで終わるものではないと、痛いものかもしれませんが、最も良き道ではないでしょうか。人の愛というのはどれだけ心を注いでもこの世だけで終わってしまうものです。でもなかなか私たちは認めたくもないし、愛したいと思う人をやはり愛したいと思います。もう一度イエス様の御言葉に照らし合わせながら、キリストよりも他の何かを、ある人にとってはそれは人かもしれない、ある人にとってはそれは物かもしれません、また自分自身の何かかもしれません、イエス様よりも親子、夫、妻、あなたの願いや思いなどを大切にしてしまう思い、そう共に悔い改めていきましょう。イエス様、あなたの御前で御言葉に触れるならば、それは正しいものではなく、あなたが望んでおられることではありませんと、共に身を低くしながら、まず私はあなたに従いますと、救いを与えてくださっているあなたに私の命を委ねます、また私の大切に思うあの人の命をも、イエス様、あなたが良きに導いてくださいと、私たちの願いをイエス様に手放し委ねるものとされてまいりましょう。それではもう一度御言葉のまとめのところに戻っていきます。司法の裏表紙のところですけれども、ルカ14章の30節の御言葉、イエス・キリストは語られた例え話の中で示された御言葉です。キリストはこうおっしゃいました。あの人は建て始めたが完成することはできなかった、まあ、ここからイエス様の例え話を少し見ていきましょう。ここで救い主イエスは塔を建てる人の例えを用いて、これからご自身に従っていく人たちの道、神に従う道を歩み切って最後までたどり着くために、ちゃんと計算していきなさいよ、何が起こるんですか、心構えをして私に従っていきなさい、何を知るべきか考えようと、例え話の中で人々、また今に生きる私たちにも語り、心を新たにしてくださいます。例え話とは塔を建てていく、塔を建てることが目標です。で、星印のところですけれども、じゃあイエス様に従っていく道、何を目指していくのでしょうか、どこにたどり着いていくのでしょうか、何を備えていくのでしょうか。それは私たちが今与えられている神に従う道、どこに向かう道なのかをはっきりと覚えながら、その歩みの中で楽しいだけじゃありません、むしろ苦しみの方が多いかもしれません。何を得るんでしょうか、また何を失っていくのでしょうか、 苦しみや失うものばかり見れば、私たちはこの道を最後まで歩み切ることは決してできないでしょう。しっかりと見極めながら、己の力とか願いとか頑張りを超えた神の憐れみと助けの中で、今日からこの世の終わり、命の終わりに至るまで、イエス様に従う道を進んでまいりましょう。続くルカ14章の33節の御言葉、また厳しきイエス様の御言葉が書かれておりますけれども、こうおっしゃっています。自分の持ち物を一切捨てないならば、あなた方の誰一人として私の弟子ではありえない。これもともとの言葉を見ていきますと、ただ物ということにこだわってはいない、すべてのもの、すべての人、すべての思い、すべてという言葉がイエス様を通して語られています。まあ、ですからもともとの言葉から見ていくとこうなります。あなた方が今持っているもの、与えられているそのすべてに対して、人であり物であったり心であったり、それに対してあなたの思いとか願いをどうしようと、私の思い通りと、そういった思いを手放してイエス様に委ねなければという、そういった感じでイエス様は語っておられる言葉です。いや、手放し委ねるならば私が導くと語ってくださる、私を選ぶのならば本当に大丈夫なのかと、イエス様は見えないでしょうと、いやでもイエス様は招いてくださり、その招きに応じてあなたの見えないその道を必ず整えてくださる方。矢印のところ、あなたにつながるすべて、その行く末、それは神の御手にあります。だからこそ許されているものとしてイエス様が与えてくださった救いと憐れみを通して神様に委ねながら、我が命を、また大切な人のその命をキリストを通して神様が導き、願わくば救いへと導いてくださるように、諦めずに私に従えと、私の旅に全てを委ねよと招いてくださるこの方に、私たちがより頼んでいく、その心を今日共にいただいてまいりましょう。私たちは一体何のために礼拝のうちに集まり、救い主イエスの御言葉に聞き、なぜこの方に従おうとしていくのでしょうか。その答えを知っているかどうかで、私たちのこれからの歩みは大きく変わっていきます。イエス・キリストが語ってくださった塔を建てる人の例え話、その中でキリストは、もし人が塔を作り上げるのであれば、前もっていろいろ考えるべきではないでしょうか。お金の人とか、どれだけ人を呼べばいいのか、どうやって建てていくのか、何を材料として買っていくのか、それぞれ計算してことを運ばなければ、塔の土台を築くだけで終わってしまう愚かな末路しか迎えないと語ってくださいました。この教えを改めて私たちの歩み、救われて、今イエス様と共にあるその道のりに当てはめて少し考えていきたいと思います。それでは私たちは一体何を目指して、また何を成し遂げるため、今日もこれからも御言葉に聞き、イエス・キリストを信じようと、またそこに留まろうと願っているのでしょうか。それがはっきりと分からなければ、塔を建てる人、何も考えずに、ただ建て始めて、途中で気がついて、やめてしまうものとなって しまうのではないでしょうか。どこに向かっていくのか、なぜ救われているのか、それが分からなければひとたび耐え難い苦しみに遭ってしまうならば、いろいろつまずくことを受けてしまうならば、すぐにこの道をやめてしまいたくなるかもしれない。道半ばで信じることをやめてしまう人たちも少なくありません。それは悲しいことですけれども、私たちの教会においても、教会だけじゃなくて、イエス様を信じることから離れてしまった兄弟姉妹のことを見れば明らかなことです。闇雲にがむしゃらに頑張って、それいつか疲れてしまいます。目に見えることにつまずいてしまえば、もうそれで終わりだと思ってしまいます。それ私たちの弱さであります。そして今御言葉を語っている私であっても、御言葉を聞いているあなたであっても、これからどうなるか分かりません。どのような災いに遭うのか、病に遭うのか、苦しみに遭うのか、試みに遭うのか、それは分かりません。だからこそもう一度今日イエス様が語られた塔を建てる人の例えを通して、私たちどこに目指して何を備え歩んでいくのかということを共に見据え、心に留めてまいりましょう。で、私たちがイエス様の御言葉を聞き、キリストと共に歩んでいく、その道の先には一体何があるんでしょう。何を目指していくのでしょうか。それはイエス様が語り、確かなものとして示してくださっている天の御国であります。この世が全てではありません。天の御国で常しえの命に預かり生きていくことが神の御心であり、救いの大いなる現れであります。命のよみがえり、イエス様のように似たものとされていく、そしてこの今いる天も地も新しくされていく、その神の御業を私たちと共に見るためにここに集められ、キリストの御言葉を聞き、苦しい中でも悩みの中でもイエス様にとどまろうと祈りを捧げていくことができるわけです。先を見据えていくならば、そこに望みが光があるのであれば、どんな試みにもまた苦しみにも耐えるその力が、そのともにイエス様が私たちに語ってくださっているのは、与えられているその苦しみも悩みも益となるものである。苦しみを通して己の力のなさを知りながら、しかしその私たちをある意味力を与えてくださるイエス様に目を向けることができる、悩みの中でもキリストが共にいてくださり、励ましを与えてくださり、あ、この方が本当に近くにおられることを知る良き導きが与えられるのです。キリストにあっては試みも悩みも良きものへと変えられていく。見えないところにこそ私たちの望みがあるわけです。私もイエス様、私の救い主と信じさせていただいて、この方に従う道を歩ませていただいています。まあ、今までの歩みを振り返っていきますと、目に見えるところはやはりつまずくことは多いわけですよね。己また人々につまずくこともあるわけです。また目に見えるところは受けているものよりも失っている方が多いです。なかなか目に見えるところは満たされないというか、願っても与えられない方が多いかもしれません。目に見えないところもやはり イエス様に従う前よりもやはり苦しみが多い。イエス様を知らなかった時の方がまだ楽しみというか、世の楽しみに身も心も捧げることができた。それは虚しいものですけれども、一時的な楽しみというのはイエス様に従う前の方がたくさんあったわけです。この世で楽しみを味わうことも少ないわけです。それだけを見れば嫌になってしまいます。目に見えるところとか、このようなもの全然与えられない、満たされないというのであれば、何のために従っているんでしょうかと。もうそれだったらもうイエス様から離れてまた世に帰った方がいいのかもしれません。しかしそれだけではないわけです。むしろ大切なのは目に見えないところです。そして天の御国に望みを持つことができる、それはイエス様が語られた御言葉しかないわけです。人から見ればそんなこと本当にあるのと疑いたくなるの。しかしそこにこそイエス様が語ってくださると。そしてこの見えざる御国を望むことができる力をイエス様から与えられている。イエス様、私に従いなさいと語っていますけれども、いや、この方に従っても大丈夫だという思いが、いろんな苦しみ、悩みの中でも、いや、共にいてくださるし、良き導きを与えてくださることを味わっていますので、従うことが許されているということは、ただイエス様の憐れみでしかありません。そしてこれからも、己の命をまた、大切に思う人たちの命をイエス様に委ねていきたい。また祈りながら、先どうなるか分かりません、どんな導きがあるのか、いやでも私以上に私のことを、また私が大切に思う人の命を扱ってくださるイエス様に委ねれば大丈夫だという思いはいただいている。これも幸いなことです。そしてどうか皆さんの今日イエス様によって語られた御言葉、またこれからの、また今までの皆さんの歩みを振り返っていただきながら、これからのこと、望みを持って祈り備えていただきたい。これからも私たちは週ごとに礼拝へと御言葉のもとへと導かれますが、それはあなたの心が、命が天の御国と近づけられる、天への望みがさらに増し加わるためであると、イエス様を通して救われているという喜びを心に受けるためです。どうか目に見えないイエス様との交わりを求めていただきたい。目に見えるところに縛られることなく、私に従いなさいと語るそのイエス様の言葉を止めながら、この方の素晴らしさを教会の兄弟姉妹と共に分かち合い、またこの方の素晴らしさをまだ救われていない、今日イエス様の御言葉にもありました、大切な人たち一人一人に届けられていく、その祈りが私たちのうちでいつも起こされて、御業を待ち望むものと整えられていきますように、これからも共に天を仰ぎ見ながら、このような旅路を励まし合って進んでまいりましょう。お祈りをいたします。もし誰かが私のもとに来るとしても、父、母、妻、子供、兄弟、姉妹を、さらに自分の命であろうともこれを憎まないなら、イエス様、今日の御言葉は厳しく私たちの心に臨んでいきますし、私たちの思いを砕いていくもの、悔い改めとあなたが導いてくださるものです。なかなか目に見えないあなたを、目に見える人以上に愛することはできないものです。まあ、そんなこと願いもしないかもしれません。目に見えること、 人との関わりでも精一杯というところ、そういったところもあります。イエス様、あなたは信じる私たちの命のうちに共にいてくださいます。これは確かなことです。御言葉を通し、御霊を通し、祈りを通し、あなたは語りかけてくださり、励ましを与えてくださいます。私たちの心の内で招いてくださるイエス様を大切なお方とし、最も聞くべきお方であるということを受け取らせていただきながら、イエス様、あなたの御声に従う力を与えてくださいますようにお願いいたします。どうか目先のこと、目に見えることにとらわれてしまうと、信じる道、それすらも道を外してしまうものです。憐れんでくださいますように。私に従えとあなたは語ってくださる、その先には天の御国を、よみがえりの命を与えてくださいます。これこそあなた方の誠の命、ここを目指し、いや天の御国で私と共に常しに生きることこそが私の御心であり望みである、ここに目を向けなさいと、ここを見て苦しみや悩みの中でも私に全てを語り、全てを委ね、ついていきなさいと招いてくださるイエス様、あなたに喜びを持って私たち従うことができますように、憐れんでください。お願いいたします。このような感謝を持って私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。